マルコの福音書15章16から38節。兵士たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。彼らはイエスをからかってから紫の衣を脱がせて元の衣を着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。彼らはイエスをゴルゴダというところ、訳すとドクロの場所に連れて行った。彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて、誰が何を取るかを決め、イエスの衣を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。彼らはイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、一人は左に十字架につけた。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して三日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスをあざけっていった。他人は救ったが自分は救えない、キリストイエスの王に今十字架から降りてもらおう、それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを罵った。さて12時になった時、闇が全地を覆い午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いて言った。ほら、エリアを呼んでいる。すると一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけて、待て、エリアがおろしに来るか見てみようと言ってイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。
この箇所から自分を救わないイエスと題して御言葉を取り次ぎします。9月に自民党総裁選が行われますが、かつて政界で使われた言葉があります。それは派閥と派閥をあちこちと行き巡る風見鶏という都合のいい身の処し方を表す言葉として使われました。私たち人間は自分を守るために自己保身に走ることがあり、日和見的な態度を取ることがあります。それは自分が可愛いからですね。しかしイエス様は十字架にかけられるというむごい経験をされる中で、決してそのような態度を取られませんでした。十字架を取り巻く人々の中から他人は救ったが自分は救えないという罵声が浴びせかけられました。 他人は救ったが自分は救えないのか。しかしそれは救えないのではなく、私たちを救うためにイエスは自分を救わなかったということです。私たちの身代わりとなられたということです。今年の3月25日に南フランスでスーパーマーケットに立てこもった犯人が人質の女性の身代わりとなった警察官を撃って、その警察官は重傷を負って後に死んだという事件がありました。一人の人質を救うために警官が自分の命を身代わりとしたという事件でした。十字架にかかられたイエス・キリストは私たちの身代わりとなられたということを第一ペテロの3章18節が記しています。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでしたと書いてあります。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられた。イエス・キリストこそ他人を救い自分を救わない、その身代わりそのものとなられたわけです。そしてその命によって私たちは生かされているのです。私たちの肉体を考えてみますと、私たちのこの肉体が生かされているのは畑で採れるお米や野菜、あるいは果物といったもので食物を私たちは摂取するわけですが、さらに生きている動物の肉を食べて私たちは生きている、生かされているということははっきりしているわけです。つまり命のある動物が私たちが生きるために身代わりとなっているという現実を見るときに、私たちは自分の力で生きているとはとても言えないわけですね。旧約聖書の時代に神殿という場所で人間の罪を許すために動物が身代わりとなって殺され、多くの血が流されました。旧約時代には民数記28章29章によると、公に礼拝の場で殺された犠牲の動物は1年間に1273頭いたと言われています。またモーセからキリストまでの約1500年間にはそのような公式な場面での犠牲の動物だけで約200万頭の動物の血が流されたという計算になります。ちなみにソロモンが神殿を神様に奉献した時には牛と羊を合わせて14万2000頭を捧げたという記録が載っています。そのような数の動物がいっぺんに殺されて、もちろん丸一日だけでは処理しきれない数だったと思います。何日間も殺され血が流された、その血の量というのはもう地面が吸い込むことのできないほどの量だったと、人々はそれを見て何を思ったのでしょうか。人間の罪の恐ろしさ、その深い罪のもたらす影響というものを目で感じ取ったに違いありません。罪の許しだけではなくて、その犠牲はもう二度と罪を犯さないように人間の良心をも清めるはずでしたが、しかし人々は 罪を繰り返し、そしてさらに多くの動物が犠牲となっていきました。神様は私たちの罪を許し、私たちの良心を清めるためには動物では限界があるということを、もちろんそれはやがて来られる真の神の子羊と言われるイエス・キリストが体を裂かれ血を流すその予表と言われる印でありました。当時のイエス様を取り巻く群像の中で祭司長、律法学者、そしてローマ総督のピラトも自分を守るためにイエス様を十字架につけたわけです。祭司長や律法学者たちは民の注目を浴びていました。しかしイエス・キリストが現れたことによって自分たちの地位が脅かされ、また民衆の注目がイエス様に流れていくのを妬みを持って彼らは受け止め、そしてイエス様を暗殺しようとしたわけです。人間一般を見ると、母親は我が子を救うために自分を救わないという表現もすることができると思います。私たちはそのような母親の自分を犠牲にした、自分を救わないという生き方の上に守られ、そして生かされて今日に至っていると思います。誰かを救うためには自分の十字架を背負う必要があるということを教えられます。そのようなイエス・キリストの十字架の姿を学ぶときに、互いの重荷を負い合いなさい、そうすればキリストの律法を成就することになりますという、この御言葉の意味が分かってくると思います。人にはそれぞれ負うべき重荷がある、自分の負うべき十字架がある、そしてそれを自分を守るために避けることもできる。しかし誰かが私を生かすために時間を割き、また犠牲を払っていてくださることに気がつくと、そしてそれはまさにイエス様が私の救いのために十字架にかかって死んでくださったということに思いを向けるときに、私たちの心の中にそれまでとは自己保身の生き方とは違った人々の隣人の重荷を負うその姿勢が、またその態度が身についてくると言えるのではないでしょうか。イエス様は他人を救い自分を救いませんでした。第二のことは、自分は見捨てられたが私たちを見捨てないイエス様の姿を見ていきます。金曜日の朝9時から十字架につけられたイエス様は、12時頃暗闇の中で大きな叫びを上げられました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと悲痛な叫び声を上げられたわけです。その闇は何を意味していたのでしょうか。その3時間に及ぶ暗闇は実際にあったのか、多くの方々が調べ、そして分かったことは、歴史の中で、今日は詳しくは話せませんけれども、確かに全地を包むほどの大きな暗闇があったと言われています。日食とは十数分の天体ショーですけれども、十字架の場面においてはそれは 12時から午後3時まで続く3時間ほどの暗闇であったと。それは私たちに何を示しているのでしょうか。それはそれまで決して途切れることのなかったこの天と地を作られた創造主なる神、父なる神と子なる神との間にあった親しい愛の関係が引き裂かれて、そして私たち人類の罪を背負ったイエス様を父なる神が、罪そのものとなられたイエス様を父なる神が見捨てた瞬間であり、そしてそれが3時間に及んだということです。光の源であられる人知を超えた愛が人間の罪によって一時的にせよ覆われてしまった、それが闇が全地を覆ったということの背景だと言えます。義なる神、聖なる神は罪を犯した私たちを見捨てなければならない。しかし愛なる神はその罪を犯した私たちを見捨てることができない。しかし犯された罪は解決しなければならない。この命題を解決するには罪のないお方が代わりに罪を背負って十字架にかからなければならなかったわけです。イエス様は私たちが神様から見捨てられないために自分が父なる神様から見捨てられたお方です。だからそのことが自分のためだ、私のためだと信じてイエス様を受け入れる者は決して捨てられることがないものとなります。ヘブル書13章5節には、私は決してあなたを見放さずあなたを捨てないと力強い言葉が記されています。私たちは決して人を裏切るまい、信頼を壊すまいと心がけ、そのように行動したいと願いますけれども、しかしどこかで裏切ってしまったり信頼を損ねたりすることがあり、あるいは親しい人をも見放してしまうような自己保身に走るような場面も少なからずあります。しかし神様は決して見放さず決して捨てないというお方であることを覚えて、心から神様に感謝を捧げたいと思います。第三に、イエス・キリストが十字架で命を、息を引き取られたときに、神殿の幕が上から下に裂けたとあります。幕が裂けた。芝居や何かの終わりを表すのに、幕が降りたという表現をすることがあります。この幕が裂けたということは何を意味するのでしょうか。天地創造に遡っていくと、アダムが罪を犯してエデンの園から追放されたときに、罪を犯した人間が再び入ることがないように、入れないようにエデンの園の入り口に回る炎の剣が置かれました。それは神様から使わされた天使であるケルビンの姿でした。実はこのケルビンが神殿の聖女と至聖女を隔てる幕に刺繍として描かれています。聖女から至聖所には年に一度だけ大祭司と呼ばれる人が動物の血を携えて入ることが許されていた。 神聖な場所であり、その至聖所には神の御臨在を表す契約の箱がありました。その仕切りの幕は神と人間を隔てる幕であったわけです。しかし神様は罪を犯した人間を見捨てず見放さず、再び交わりを回復したいと願われて、そのために子なる神が人となって肉をまとってこの世界に来られた、人となられたという言葉を、幕を張られたというふうに表現することができます。幕を張られた。そして十字架でご自分の体が引き裂かれ、命が失われた時に、その神殿の中にあった幕が上から下に裂けた。それは私たち人間の身代わりとなられたイエス・キリストによって神と人間の関係が築かれ、その交わりが再び回復する道が開かれた。幕が降りたのではなくて、幕が上がった瞬間であったわけです。そしてその時から動物を捧げて儀式的な礼拝ではなくて、霊と誠による礼拝が始まり、人は神に何はばかることなくイエス様を信じる信仰によって近づくことができ、神もまた霊と誠もって礼拝を捧げる者たちに近づいてくださるという、十字架の目的がそこで果たされたということです。私たちはこうして毎週イエス様によって神に近づき、そしてこんなにも大きな愛を持って私たちを救ってくださった神様を礼拝できるという特権に預かっています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいますと第一ヨハネの4章15節は語っていますけれども、イエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいますという、この霊と誠による礼拝者の姿が表されているわけです。このようにしてイエス様が十字架にかけられたことを通して、そしてそのイエス様は私たちを救うためにご自分を救わなかったという、その姿を通して、私たちもまた自己保身に走りやすい性質を持っているものであるにもかかわらず、隣人のために、そしてこの地上の価値観にとらわれずに、人々の弱さやまた失敗を担い、重荷を互いに負い合う生き方へと変えられていきたいと思います。互いの重荷を負い合いなさいというこの御言葉の背景には、互いに共栄に走ったりいがみ合ったりすることがないようにという、その当時教会にあった問題を背景に、パウロが互いの重荷を負い合いなさいと勧めている箇所ですが、人は誰でも欠点を持ち、また失敗も犯しますが、それを非難したりそれを注意することではなくて、そのような失敗や弱さを 担ってあげる、それは互いに愛し合いなさいということと同じことではないかと思いますが、イエス様の十字架の姿を見上げるときに、私たちの中に新しい性質が、十字架による新しい創造が始まることを経験することができます。そのようにしてこの教会も立て上げられてきたということができます。この教会にある人間関係が、このイエス様の十字架を学びながら、そして自分を捨て自分の十字架を追う生き方を続けながら歩んできた結果だということができると思います。自分を救わないイエス様を見上げ、その結果、神様がどんなに素晴らしい御業を成してくださるかを期待しつつ、互いに重荷を追いやって歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、自分を救おうとするものですけれども、自分を守るために他の人を蹴落としたり、また非難したり批判することの多いものですけれども、イエス様の十字架の姿から教えられ、一歩ずつでもその足跡に従って歩み、人を生かすために神様に用いられるものとなりますように祝福してください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。